どうもこんにちは、 G です。
斉藤です。
今回の音声ではアドバイスを取捨選択するなっていうことについてお話しします。
はい、
これはまあコンサルとかやってて時々気づくんですけれど、
うん、
どうしたらいいでしょうかとか、わからないんですっていうふうにこう相談 しに来られてですね、
はい、
でそれに対してじゃあこうしたらいい、ああしたらいいっていう話をした後に、
うん、
こうそれをこう実行とかしないで、いやもっと効率にいい方法ありますとか、
うん、
もしくはまあその場でなかったとしても、
はい、
別の話を聞きたがる人って結構いるんですね。
は
でその人は多分アドバイスの受け取り方っていうのを間違ってて、アドバイスっていうのは、まあ、当然その素人のなんか、アドバイスじゃないですから、
うん、
ちゃんとしたプロのするアドバイスっていうのは相手の状況っていうのをちゃんと見極めてですね、
うん、
その人に必要だと思うからそれを言ってるわけなんですよ。
あ、
はい、でそれを1から10まで説明してなかったとしてもちゃんといろいろ考えた上で言ってるんですよね、
うん、
ところがそれをちゃんと理解できない人ほどそこで勝手に主選択するんですよ、
はいはいはい、
でなんかそれはそれでああなるほど確かにそうですよねみたいな感じでこう聞き流してしまって、
うん、
でいやでもいろいろうまくいかないんですよとかやっぱり夜はしんどくてですねみたいなことをまた言い出すんですよね、
はい、
で本人の中ではアドバイスはアドバイス、自分の悩みは悩みで別のものになっちゃってるんですよ、
うん、
でもこっちにしてみたらそのグダグダ言っているお悩みを解決する方法を渡してるわけなんですよね、
うん、
なのにそれを、ね、真剣に実行せずに受け取らずに、なんか自分の悩みとか問題の話を続けられるといやお前何一つ分かってねえなって思っちゃうわけですよ、
はいはい、
うん、で、ね、結局その人がそのアドバイスを受け取る受け取らないはもちろん自由です、
うん
うん、だけどそういったことをやらなかった自分の自己判断の積み上げた結果が今のその人じゃないですか、
うん、
そして今の自分に十分の満足をしていないならね、
はい、
何か悩みとか問題とかもっと上を目指したいとかがあるんであれば自分の判断じゃいけないんだっていうことに早く気づかないといけないんですよ、
はいはい、
人間っていうのはなんかどんな頭のいい人も悪い人も自分の意見は基本的に正しいと、間違ってるかもしれないと、もっと世の中には正しい人もいるかもしれないと思いながらも、でもそう思う自分を正しいと思うところがあるんですね。
うん、
そういうふうに客観的に自分の分をわきまえた思考ができる自分っていうのを肯定してるわけです。
はい、
だからみんな極論すればみんな自分が正しいと思ってるわけですよ。だから自分が正しいと思って自分の正しいと思い行為をしてるわけですよね、
うん、
その行為の結果が今の年齢、今の収入、今の立場、今の人間関係なわけですよね。
なるほど、
それを変えたいと思ってきてるんであれば、
はい、
それを変えるために与えられてるアドバイスっていうのはもう自分が全くこう受け入れられなかったとしても、
うん、
受け入れないといけないんですよ、
うん、
変わりたかったら、
はい、
ね、でもそれを勝手に取捨選択してなんかスルーしたり、いやそれはちょっと自分には難しいですみたいな話をしたらするんであれば、うん、もうその人はアドバイス聞く必要がないんですよね。
そうですね、
自分にとって理解できるアドバイスとか自分が納得できるアドバイスが欲しいんであれば、
はい、
それはいくらでも言うことは簡単ですけど、
うん、
おそらくそれではその人の現実は変わらないんですよ。
そうですね、
極端な話その人が理解できる納得できるっていうことはその人のレベルのアドバイスだっていうことなんですよね。
あ、
でその人のレベルの行為を繰り返したところで大してレベルアップはできないんですよ。
そうですよね、
もちろんこっちはプロだから分かりやすく伝えることはしますけれど、だからといってね 100% 納得とかはまだできないと思うんですよね、
うん、
それでもちゃんとそれを地道に信じて行動していく、日々粛々と進んでいくっていうことができないんであれば、どんなアドバイスもらっても無駄なんですよ。
あ、
っていうのがやっぱ結構あってですね、
はい、
こちらとしてはやっぱりちゃんと真剣にいろいろ考えて言ってるのに それはそれみたいな感じでスルーして別の話をされると、
うん、
多分この人に何をアドバイスしてもダメなんだなっていうふうにこっちはやっぱり学習するわけです、うん、そしてその人に次からこう相談されても、あ、そうなんですか、大変ですねっていう明らかにこう流す感じの回答になるわけですよ、
うんうんうん、
真剣に考えるっていうのはものすごくこちらもリソースを使う話なんで、うん、ね、結局答えたところで向こうが何もしないのが分かってたら真剣に答える必要ないじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん、そうやって真剣にアドバイスしてもらえる人も失っていくんですよね。
ああ、
うん、それに早く気づかないといけない、
はい、
うん、人間っていうのはいつでも再チャレンジはできるとはいえ、うん、やはりチャンスは減っていくんですよね、
はい、
うん、再チャレンジができるっていうのと、そのチャンスの成功のパーセンテージが高いっていうのは別の話ですから。
そうですね。
うん。例えばその小学校に入る前なら、それこそ総理大臣だって、オリンピック選手だって目指せる可能性はあるわけですよね。
うんうん、
でも二十歳になったら、ね、それを目指せる可能性っていうのは限りなく少ないわけですよ。
うん、
だからもうオリンピック選手を目指せる可能性って 0. 何パー以下になると思うんですよね。
うん、
うん。つまり、目指すことは自由だし、できると。だけどそれで成果を出せるかどうかっていうのは別の話っていうことで言えば、
うん、
やはりチャンスっていうのはひたすらすり減っていくんですよ。
うん、
うん、つかめなかったチャンスはもうダメなんですよね、やっぱり、
はい、
うん、もちろんまた次のチャンスっていうのはきっと来ます。逆にそれが来ないと思ったら人生やってられないから、
はい、
うん、でもっといい話ももちろん来るかもしれない、
うんうん、
だけど結局チャンスの総数は一緒だから、早めに掴んだ人は、ね、その後のチャンスをもっと掴めるわけですけど、うん、
はい、
チャンスをいっぱい取りこぼした人は残ってるチャンスは少ないわけですよね、
うん、
だからまだあるやって思うんじゃなくて、その一回一回のチャンスを真剣に掴まないといけないわけですよ、
はい、
そういう意味で言うと、今の自分が納得できるからできないからみたいな、
うん、
とかそれはやるのは大変だからみたいな、そういう自分ジャッジを絶対に入れちゃいけないんです、
うん
うんです。うん、これあんまり具体的に言うと、多分この音声を聞いてる方ですごい落ち込む人が出ちゃうんで、うん、ちょっとこう抽象的な話にしときますけれど、はい、まあ、でも結構いらっしゃるんですよね、
うん
うん、で本人がそれをいけないことだ悪いことだとあんまり思って気づいてなくて、
はい、
生真面目に取捨選択する人が結構いるんで問題なんですよ。
あ、
うんね、やる気がなかったりバカでそういうことするんならこっちも知ったことかって思うんですけど、
はいはい
はい、うん、生真面目でちゃんと成功したいと思ってるのに、うん、自分で判断するっていうことが正しいことだと思ってる、まあ普通の人間は思ってますよね自分で決めなさい、自分で判断しなさい、大人なんだからと、
うん
うん、それはそうです。それはある側面、ある状況、シチュエーションによってはそうです、
うん、
だけど自分の今のポジションを変えたいっていうことが目的であれば、自分にこだわってたら自分以外にはなれないわけですよね、
はい、
うん、変な話、自分を変えたい、今の自分以外のものになりたいっていうことは、うん、言ったら自分以外の人になりたいって言ってるのと一緒なんですよね。
あ、
うん、違う考え方、新しい考え方、新しい行動をしたいって思ってるわけですから、
はいはい、
だからこれまでの常識とか価値観とかそういうものをどんだけ投げ捨てれるかって話ですよ、
うん
うん、だからなかなかこうね、頭の固い人とか年齢の重ねすぎた人っていうのは難しいんですよ、
うん
うん、常識っていう枠にとらわれやすいんで。
そうですね、
うん、だけど逆にその常識っていう枠を取り払うことができれば年齢は逆に関係ないんですよね、
うん
うん、だから年齢イコール可能性がないってことじゃ全然ないんで、
はい、
うん、そこはですね、もう自分はこういう年齢だから難しいんだみたいな言い訳をしてる暇があったら、とっとと素直に言うことを聞いて、うん、何でもかんでもやりなさいと、
はい、
うん、いう話です、
うん、
はい、うん、なかなかね、まるっと人の言うことをまず聞くって難しいと思うんですけど
、はい、
うん、でもよく言われる主張りってそうじゃないですか、
うん、
もう最初は主なんですよ、
うん、
意味が分かんなくてもただ言われるがままでいいんですよね、
うん、
だって説明されたところで分かんないし、頭で分かってもしょうがないことだからなんです、
う
ん、うん、でそれをやってるうちに自分で気づかないといけないんですよね、
うん
うん、自分で、あ、これをこうすることにはこういう意味があるのかっていうことが気づければ、じゃあこの意味を達成するためにはもっとこうした方がいいんじゃないだろうかとか、
うん
うん、こうした方がもっと その意味を深く、達成できるんじゃないかって思えば、そこにオリジナルの要素が入れれるわけですよね。うん。この本質的に何のために何をしてるのかっていう部分を理解せずに自分流を入れると、
うん、
単なる下手なアレンジというか劣化コピーになるんですよ。
はいはいはい。
だからそれにまず気づけるようになるまでは、もう、うん、何も考えずに言うことを聞くんじゃなくて、めっちゃ考えながら、でも言われた通りに全部従うっていうことが大事なんです。うん。ここすごく微妙なところで難しいですけど、
はい。
うん。変に自分の頭で考えるな。でも、自分の頭で考えろってことなんですね。
うん。
ここのさじ加減が理解できない人は、ちょっと、今の段階では難しいと思うんで、
うん、
まあ、何遍も何遍もこの音声でもいいから聞いて、
はい、
自分でノートに書いたりして、こういうケースではどうだろう、こういうケースではどうだろうみたいにして考えていくと、そのある時突然理解できるようになると思います。
はい、
はい、ものを理解するとか、ものが分かるようになるっていうのは、やっぱりこう薄いもティッシュペーパーを積み重ねてこう踏み台を作ってるようなもんなんですよね。
うん、
みんななんかすごい踏み台とかをいきなり求めるんですけど、
うん、
うん、それはもう絶対うまくいかないんですよ。
はい、
うん、ほんのちょっとしたことを積み重ねることが本当に大事で、
はい、
うん、それがその積み重ねになってるかどうかすら自分では分かんない時もあるんですよね。
うん、
だけど自分が一つ上に上がった瞬間に、あ、これが正しかったんだ、積み重なってるんだっていうことに気づけるわけです。
あ、
うん、そこに気づけるようになるまでは頑張れって話なんですよ。
はい、
うん、みんな諦めがちょっと早すぎるんで、
うん
うん、まあそういう感じで頑張ってほしいなと思います。
はい、
はい、じゃあ今日の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。